マルコの福音書5章1節から20節までをお読みします。今日も聖書を開かずに目を閉じてその場面を想像しながら聞いてください。5章1節。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。意図高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の皆によって お願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行け、と言われたからである。それで、お前の名は何か、とお尋ねになると、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですから、と言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた人たち、者たちは逃げ出して町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことをつぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスにこの地方から離れてくださるよう願った。それでイエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供をしたいとイエスに願った。しかしお許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。
礼拝は賛美、主を褒めたたえることから始まり、また祈り、そして神の言葉の朗読、そして私たち自身を主にお捧げするというふうに続きます。この御言葉を朗読するというのはとても大切なことであります。礼拝の中でこうして御言葉が朗読され、それを一緒に聞くということ、これは礼拝の中での重要な部分であります。当時聖書は皆が持っているわけではありません。聖書は専門家が、この初期の人が厳粛な仕方で聖書を書き写す、そのシナゴーグやあるいは教会に一つしかないというような状況であったわけです。それをこうして集まって朗読する、そしてこれを神の言葉として一つ残らず聞き漏らすまいという思いで聞くということが大切なわけです。ですからこの御言葉が今朗読されました。今日皆さんが、いや私たちが聞くのは このことであります。今語られたことであります。今から私が話すのは、そのいわば、解説であり、まだ一緒にこの御言葉で何を私たちは分かち合うのか、またこの御言葉をもって私たちの生活の中にこの御言葉が息づいていくことを一緒に確認していこうということであります。重要なのはこの御言葉だというそういう思いで、お聞きいただければと思います。さて、季節の中でも一番こう鬱陶しいと言いますか、皆さんの中でもこの季節が一番嫌だという方が多いんではないかと思います。で、妻はもうこの季節が一番嫌いです。で、雨が降るからというだけではありません。それ以上に夏至が近づいているからです。で、夏至が来るとそれからどんどん日が短くなってくると、日が短くなることがものすごく嫌がるんですね。でもそういう1年では最も嫌な季節なのかもしれません。私は田舎にいるときはこの、梅雨の時期っていうのは大好きでした。木々がその濡れてものすごくこう鮮やかになるんですね。でも都会に住むとさすがに梅雨は苦しいですね。だからこのようにアジサイがここに飾られているっていうのはとても素敵なことだと思います。神様はこの日本にこの梅雨のこの季節にアジサイという清々しい花を用意してくださったことに私はもう心から感謝したいと思います。第一礼拝で私自分で選んだわけではないんですけども、このネクタイがですね、ある女性が素敵なネクタイですねって言ったら、私の同年代の男性がこれはアジサイだっていうふうにおっしゃったんですね。私これ何十長い10年以上はつけてるんですけど、これがアジサイだと今日初めて気がつきました。ちょっとこれぴったりでしょこれね。本当に主がこのように用意してくださったことを本当に感謝したいと思います。さて、マルコの福音書、マルコの福音書1章の15節、イエス様がこの地上に来られて宣教を開始して言われました。ついに時が満ちた、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。ここから神の国の宣教からこのマルコの福音書は始まっていきました。この今日の5章の箇所はこれはユダヤ人の地方ではないんですね。イエス様はユダヤ人に自分の同胞である、また神の民であるユダヤ人を最初に神の国に入れて、その祝福に満たして、そして十字架と復活を述べ伝えさせるというそういう役割を与えてくださいますが、しかしその福音がやがて異邦人にも広がっていくというその前味わいといいますか、その前体験をこのところで見ることができるわけであります。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサビトの地に着いた。ゲラサビトというのはいわばユダヤ人にとっては外国人の地、デカポリスというギリシャ人の銃の町があった地域であります。だからそこへイエス様は行かれた。そこでこの最初に船から上がられますと、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエス様をお迎えするですか。汚れた霊に疲れた人がまず出てきてイエス様をお迎えした。これ面白いと言いますか、すごいことでありますね。普通だしたらイエス様が来たらこうしてクリスチャンたち、もう記憶された者たちが迎えに行くっていう、あの神の民が迎えに行くっていうことですが、汚れた霊に疲れた人が迎えに行く。しかし実際にその汚れた霊が主導権を取っているわけですけれども、これは恐れでイエス様のところに来ているわけであります。さてそのこの人どういう人かというと、そこに書いてあることを見ますと、汚れた霊に疲れた人、墓場から出てきたとあります。要するに墓場に住み着いている人であります。 そしてもはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことはできない。もう彼がもにも凶暴で、またうるさいのであちこち歩き回られると困るので、鎖でつないでおいたんだけども、その足かせや鎖でも引きちぎってしまうほどの恐ろしい力を発揮する、そういうふうな男でありました。本来そんな力はないんでしょうけども、この悪霊に疲れたそういう人にはそういう力が出てくるんですね。私そういうおばあちゃんにの話を聞いたことがあります。ある婦人から、あるホームに おられるおばあさん、そのおばあさんはそこにホームにやられて、そして家族から離れて、そこでこの苦々しい思いを持って生活されておられたんですね。息子たち夫婦とも、特にお嫁さんとうまくいかない、さまざまなその今までの人生での怒りとか不本意なことで憎しみとか、そういうものに満ちて、不平不満に満ちていたんだろうと思います。それでもうこの部屋に入ってきても、こんなおばあさんなのにもうタンス一つを抱えて外へ出すことができる。でその人の部屋に行くためにベッドが動いていたり、そのタンスが動いていたり、もういろんな重いものが動いているって言うんです。それほどこの力が出てくるんですね。何か疲れてるんですよ、取り付いてるんです何かが。でそのホームっていうのはクリスチャンのホームだったんですけども、そこにいるそのクリスチャンの女性たちが彼女のために祈って、いわば本当にこのそういう疲れた何か悪しきものが出ていって、そしてそのおばあさんがストーンとこの腰を落として見たら、もういわば正気に戻っているわけです。でタンスを動かそうと思ったらもう動かせないんですね、普通に戻っちゃうと。だからこういうことってあるんだなというふうに私もこれ思います。足かせも砕いてしまう、そういう力を持っている。そして五節を見ると、そこで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続けていたとあります。そして意思で自分の体を傷つけている。後で分かるんですけども、彼は裸です。人間というのは皆さん、これも汚れた霊に疲れたゲラサビトのような面を持っています。私たちは自分のことを普通だというふうに思うかもしれない。しかし神様から見れば、この汚れた霊に支配されている、そういう罪人なんです。人間は何かに支配されている、取り憑かれている。私たちは日本人はだったら、この現代の日本のものの考え方、この日本の社会の風潮、またこの人々、この人間 その自分の過去のいろんな経験、苦い経験、失敗した経験、そんなさまざまなものに私たちは取り憑かれている、この世の霊に取り憑かれているという意味も言えるでしょう。墓場に住み着いていた、死と闇がこの男の人を支配している、墓場に見捨てられていたような孤独な状況にあった人だとも言えるでしょう。鎖につながられていても引きちぎる、自分の感情や欲望や行動を自分でもはやコントロールすることができない、食べてはならないものを食べてしまう、飲んではならないものを飲んでしまう、言ってはならないことを言ってしまう、もう自己制御が効かない、記憶や思考は記憶でもさえも、もう思考でさえも自分の思う通りにならない、舌も制御できない、勝手なことを言う、そして周囲の人たちのその声には耳を貸さない、そういう状態です。このままでは自分の将来は良くない、どうなるか不安だ、でもそれをやめることができない、自暴自棄のような状況になっている。そして夜昼なく叫び続けるんです。今まで心に蓄積してきたさまざまな不満やストレスや憎しみや妬みや、あるいは自己嫌悪の思いや苦しみが内側からうめき出す。だから叫ぶんです、夜昼なく叫んでるんです。あいつが憎い、あいつが許せない、あいつのせいだ、私はどうせダメな人間だ、でもこの快楽だけはやめられない。で人から何と言われようが俺の勝手だ、私の自由だというふうに、何が悪いというふうに生きていく。私たちも この汚れた霊に疲れた人と似た面を持って生きているわけです。そして自分の体を傷つけるんです。意思で自分の体を傷つける、自己破壊的なんです。自傷的、人に傷つけられるというよりも自分で自分を傷つけているんです。罪の欲求から解放されたいのに、罪の縛りから解放されたいのに、逆にそこにぬめり込んでいってしまう。そしてその不安や恐れがかえって問題を悪化させる。もうどうすることもできない、そういう状況であるわけです。イエス様がこのお前の名は何かというふうに聞かれて、彼はレギオンというふうに答えています。本人が言ってるんじゃないです。その本人の中に救っている悪霊がものを言ってるんです。本人からすれば自分が言いたくないことを、自分の本意ではないことを言ってることになります。でレギオンというのは、これは、ローマの一軍団です。普通6000人の歩兵と120人の騎兵からなる、この時代ローマ帝国でもの中で、このローマ軍 の軍団レギオンというのは恐れられたものであります。つまりこのレギオンにというその悪霊に支配されているこの人は、いわばもう多くのものに、多くのものに縛られている、そういう人でありました。もう自分ではないと、自分が自分を生きているようだけど、結局社会に流されている、人の意見を聞いている、人の思いに動かされている。もう私もね、最近そのことに気がついたんですよ。私もそういうの結構動かされてるな。つまり健康番組っていうのが一番あれね、結構あれ危ないなと思いました。でね、結構今多いでしょ、あれ見てて、あこうしなきゃいけない、あこうしたらいいんだ、あこれは危ないっていうのを、それでね、こう自分が縛られていくっていう。で自分は結構これはひょっとしたら危ないんじゃないかとかね、これもう見るのやめようかなと思うんだけど、ついつい見てると、これも取り付かれてるっていうふうに言っていいのかもしれません。何も考えなければそんなに縛られないで生きれるのかもしれませんけど、普通に人間はちゃんと3食正しい食事をし、ちゃんと7時間以上眠り、適度なその有酸素運動をきちんと毎日してたら、めったなことにそんなに病気にはかからないんです。まあ、もうそれでももちろんこの現代は汚染されているのでありますけど、そしてストレスがないような生き方をすれば、それがもうそれで十分なんですよね。でも私たちは何かに駆り立てられているかのように、何かにも取りつかれたかのように動いてしまう。そして自分ではどうすることもできない。皆さん、私たちこの私たちの社会を取り巻く価値観や倫理観というのは、世界観というのは、いつもこれを私たちをそこに取り込もうとする。クリスチャンでもそうしたものが私たちに取りつこうとしているということを忘れちゃいけないと思うんです。もうあたかも不倫が美しい、愛であるかのように、そんな愛が本当に純粋だと思って、それが全てだと思い込ませるような風潮が作られていく。そういうドラマがこのテレビでは多いですね。またそういう事件や、こうもう本当に異常な事件が相次ぐ。だからそういう事件を見てる世界でもさまざまな、もうひどい事件が起こってくる、存じられないようなことが起こっていく。しかしそれを毎日のように聞いてると、もう私たちの耳が慣れてきてしまいますね。それがもう普通のようになってしまう。それは恐ろしいことであります。皆さん、このレギオンというその汚れた霊に疲れている人も、もうそれが自分の普通の生活になってしまっていると。そして自分ではどうすることもできない。しかしね、皆さんね、イエス様はこの地上に神の国が近づいたと言って、人となってこの地上に来てくださった。それはそのような状況から、そのように縛られているものから私たちを解放する、罪から解放する、罪の汚れから解放する。私たちはそうした罪が作り上げたそういう文化や価値観から 解放する、そのためにイエス様がこの地上に来てくださったのであります。そして私たち本来もっと違う人生があった、こんな人生じゃない、こんなに縛られた、こんなに不自由な、こんなに欲望に動かされて、そして人を傷つけ、自分を傷つけてしまうような、そんな人生じゃない。私たちはもっと人、神に愛され、人を愛し、そして神様から祝福を受け、人を祝福していく、役に立つ、人に喜ばれる人生があったんですよ。いや、今そのような人生の中に私たちは生きていこうとしているわけなんです。でもね、いつも私たちはその新しい創造、新しい人に作り変えられたものとして生きていくということを新たにしていかないと、このようなものが、悪しきものが私たちを取り付いていく、私たちを縛りつける、そういう怖さがある。クリスチャンの方はそういう思いで聞いてください。今日は初めて、まだあれ来て間もない方々、今日解放があるということ、そうしたことから解放されて、今日新しい人生が始まる、新しい創造が始まる、新しいあなたが今日スタートすることができるんだということを知っていただきたいんです。この汚れた霊に疲れたゲラサ人は、自分では自分を解放することができない。正気に変える必要があるんです。でも自分ではできない。そこにイエス様が来てくださった。イエス様の方から近づいて、このギラサの地方に来てくださったんですね。そしてイエス様がこの汚れた霊に向かって言われたこと、それは8節です。汚れた霊よ、この人から出ていけと。これが今日イエス様が私たちに語ってくださる言葉です。汚れた霊よ、この人から出ていけ。あなた方に取り付いている悪しきものを、あなたから出ていけ。もうこの人の体を支配してはならない、心を支配してはならない、人生を支配してはならない、汚れた霊を出ていけ。主はそう宣言されるんです。キリストは私たちに取り付いているそうしたものを取り除いていかれる。光が来れば闇はおのずから消え去っていきます。汚れた思いも消えていきます。つきものを取り除いていかれる。レギオンがこの悪霊がこう言います。10節、そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと悪霊たちは懇願します。ところでその山腹に豚の大群が飼ってあったと。で、この汚れた霊はイエス様に願うって言うわけです。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。そして汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。そう、2000匹の豚がこの険しい崖を駆け下りていって湖へ流れ落ちて湖に溺れてしまいました。2000頭全部死んじゃった。そして悪霊は追放されていったわけであります。豚を飼っていた人たちは逃げ出しました。そして町へ行ってこのことを告げる。すると町の人たちがイエス様のところにやってきて、やってくると、あの悪霊に疲れていたあの男が正気になって座っているのを見て恐ろしくなったんです。変な話じゃないですかこれ。恐ろしかったのは悪霊でしょ。悪霊に疲れてる男がその状態が恐ろしかったはずなんですよ。だってもう抑えていくことができないわけだから、臭いも引きちぎるわけですから。で、夜昼墓場で叫び続けるわけでしょ。こんな気持ちの悪い恐ろしい男はいないわけです。しかしイエス様が来られて、その人が正気になって立ち返った。そして今まで裸だったものがその正気になりましたから、服を着るようになる。もう叫ばない、穏やかな顔になる。そしてそこに座っている。それを見て怖くなったんですよ。恐れたんですよ。これ逆転してるじゃないですか。異常な方が普通になってる。正常になって正気になったらかえって怖いん。 私たちクリスチャンもそういうふうに言われることが結構ありますでしょ。ね、千春。言ってること分かりますでしょ。はい。みんな体験すると思います。私たちが普通に神様の前に正気になったら、普通になったら、清められたら、かえって変に思われるんです。そういう異常性があります。このでね、日本人 の反応というのは、まあ、典型的な反応、私もそれを否定する、批判するつもりはありませんけど、私もかつてそういう考え方をしましたから。でこう考えるんですね。たった一人の人、悪霊に疲れた人、そのために2000頭もの豚の命が犠牲になった。なんてことだと。イエス様は2000頭の豚の命を何とももらえないのか。豚の命も人間の命も同じ命じゃないかと。なんでそんな豚の命を、しかも2000頭もの命、2000頭もの命を犠牲にして、そしてこの人を解放するんだと。そういう発想です。どう思いますこれ。どう思います。そういうふうに言われたら、そうですねってこれね、ものすごい偽善的な言葉だと思います。まずね、皆さん、この豚2000頭、千春、何のために飼ってんの、これ。飼ってる人、ペットで飼ってる。え、何、暮らしていくため。ペットとして一緒に暮らしていくため可愛がって、え、家畜としてよしよしよしで買っていくだけ。はっきり言って最終的にはどうなるの。
最終的には食べたり、それを売ったり、その成長だった。
やっぱり同じ大地でもそういうふうに答えるんだよね。ズバリ言えば屠殺するんでしょ、
はい、
そうでしょ。2000頭全部、これ最終的には首切って血を出して殺すんでしょう、肉にするんでしょう。で全部最終的には殺すんですよ。そのために飼ってるわけです。しかしね、不思議なもんですよ。でみんなこういうふうにするくせに、こういうイエス様がこういうことをなさると、ああ同じ命じゃないかっていうふうに言うわけですよ。だったら豚を飼ってる人に同じことを言うべきだと思いますよ。私たちは毎日何かを殺して食べてます。私こうして立ってる瞬間も、私は体の中で細菌を殺してますね。あれも生き物だとするならば、だって細菌の命も豚の命も同じだとなるじゃないですか。今日私は鮭を食べました。鮭の命を奪いました。お昼は分かりませんが、豚を食べたら豚を食べて、またハンバーガー食べたら牛を殺してる、チキンを食べたらやっぱりニワトリを殺していくっていうふうになります。でこれね、偽善ですよこれ。そういうような言い方で、このこれを解放を否定、非難するっていうことは、いやでもね、イエス様はご自身の命を十字架にかけて、そして私たちの身代わりとなられた、自分の命を差し出して、そして私たちを解放してくださるお方じゃないですか。これをなさったイエス様は、ご自身の命を捧げられたわけですよ。罪のない清い命を捧げられた、清い血を流された。そうして私たちを解放してくださった。イエス様は、ご自身の命をもって私たちを解放されます。豚に戦闘じゃない、イエス様の清い血をもって、命をもって私たちをこの罪から解放し、私たちを縛りつけている悪しき者から解放する、取り付いている者から私たちを解放してくださるんです。その権威を持っていらっしゃる方なんです。だから今日、汚れた霊をこの人から出ていけというふうに宣言してくださる。キリストは私たちを正気に立ち返らさせてくださるお方であります。今日 初めて来られた方々、また新しい方々、私たち教会はこうして十字架を教会のシンボルに立てています。十字架はイエス様がこの十字架にかかられて命を捧げられたシンボルであります。十字架は死刑の道具であります。最も恐ろしい、単純ですけども最も恐ろしい死刑の道具であります。しかしその死刑のこの道具を私たちは堂々とここに掲げています。それはこの十字架とイエス様がこの復活、イエス様の十字架と復活こそが全てをひっくり返していく力だからです。十字架はかつて死の象徴でした。しかし今は命の象徴に変わっています。ご自身が十字架にかかって死んで、そして私たち罪人を生かしていく、その象徴であります。生き生きと生かしていくその力がこの十字架なんです。かつて十字架は憎しみの象徴でした。しかしイエス様がその憎しみを受けてこの十字架にかかられて、この十字架は愛のシンボルに変わりました。愛するんです。神の愛が現れたそのシンボルであります。また私たちも互いに愛し合っていくことのシンボルであります。この十字架は呪いの象徴でありました。木にかけられるものは呪われると、イエス様が私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださいました。私たちの呪い、罪の呪いをすべて受けてくださいました。そして今この十字架を通して私たちに祝福が語られるんです。祝福がここから流れてくるんです。永遠の命の喜びです。ひっくり返していくんです。異常なものを正気にしていくんです。だから私たちはこうして教会で堂々と十字架を掲げるんです。だからイヤリングにもするし、ペンダントにもするし、国旗のにもその十字架をあしらうわけであります。この十字架に私たちは生きている。復活の力に生きている。私たち一人一人、今日もう一度取り付いているもの、この社会にいる限り私たちにいろんなものが取り付いてくる、心に取り付く、それを取り去ってくださる、新しい生き方をスタートさせてくださるのであります。そしてこの男の人、解放された後イエス様についていきたいというふうに言った。でもイエス様はこうおっしゃる。あなたの家、あなたの家族のところに帰って、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを、またどんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。今度はこの人が、あの墓場で叫び恐れられていた人が、この祝福を、神の愛を、神の力を述べ伝えるものに変えられていったんです。全く変えられていくのであります。私は、先月ある男性と食事を共にしました。彼の方から私に近づいてきて一緒に食事をしたいということでいたしました。その方は2つの松葉杖で、その2本の、足とも、歪んで、いました。でこういう方と一緒に食事をする、初めての方だし、私は牧師でありながらもどういうふうにこの人と接して、どういうふうに牧師としてこの人に語っていくかということ、ちょっとこうチャレンジになるんですね、やっぱりね。で祈ります。その人の背景もわからない、今日なんで私と一緒に食事したいのかもわからない、主をどうぞ教えてくださいというふうに祈ります。でもね、結局は彼の方からご自分のことを全部話してくれました。この松葉杖でですね、もう本当に窮屈そうに歩いて来られるわけです。もう車運転なさるんですね、それでもね。でそしてゆっくり座られて、そしてこういう姿を その自分 の, その大きな鏡でこの歩いているそういう姿を映したときにこう思ったって言うんです。こういう私の姿を見て人々がやっぱり引いてしまうのは当然だ、こんな歩き方をしているんだからというふうに思ったって言うんです。彼はクリスチャンですよ、クリスチャンです。こんな私と話すと戸惑うのも当然だ。そしてある人はね、ある時こういうふうに言ってくれたそうです。あなたが人との間に壁を作ってる、あなたが作ってる壁を作ってるのはあなただというふうに言われたそうです。確かにそうかもしれない。だってもうその想像でしたら分かりますでしょ。そういうやり方をしてたら道を歩いていてもどこ行ってもやっぱり見るでしょう、視線を感じるでしょう。特に子供ってのは結構そういうのは免疫がないので、もうちっちゃな子供たちはじろじろ見る。これものすごく嫌なことだけど、でも子供たちにとっては仕方がない。それでそうするとそういうふうに見られたくないっていう姿勢をこっちも取ってしまう。そして壁を作ってしまう、こっちも壁を作ってしまうということに気がついたということでした。だから変な顔で見てくれるな、こっちに近づくなというような態度を今まで取っていたのかもしれない。しかしそういうアドバイスを受けてからは自分の方から声をかけていくようにしていった。そしてそうすることで自分の生活環境を整えていこうとしたというふうに彼は言いました。例えばコンビニに入るときにまず入ったら堂々とね、こんにちはというふうにその店員さんに声をかけるようにしたって言います。そうすると店員さんの方もね、最初は止まってるかもしれませんけども、こんにちはというふうに返すようになったって言うんです。皆さんコンビニに入ってこんにちはって言って入っていた人いらっしゃいます？ないでしょうね。でも彼はそれを始めたんです。そしてそれを繰り返していくうちに彼が入ってくると、もう店員さんの方から近づいてやってきて、そして今日は何をお買いになりますかっていうのを助けてくれるようになったっていうんです。そしてレジに行くとね、その店員さんと会話をする。そしてその会話をするときにその店員さんの何かいいところを見つけて一言褒めるようにしてきたっていうんです。すると店員さんの方も、やっぱりニコッとする。いや、そんなふうに褒められたこと、いや、もう褒められたことなんか今まで一度もなかったのにというふうに、そういう返事が返ってきたって言うんですね。そうやって自分の近所の世界をこう開いていくんですよ。レストランに行ってもやっぱりそのようにしていったって言うんです。そうするともう今は店員さんが、ウェイターなりウェイトレスさんがもうパッとやってきて、そして彼のお気に入りの席に連れて行ってくれるんだそうです。彼にとって一番居心地のいい席に案内してくれる。で、ある時はその、自分と同じような障害を持った人と一緒にそのレストランなどに行く、あちこちに行く。で、ね、その時にその仲間が彼にこう言ったそうです。もう君と一緒に行くと、もう知らない人の誰でもすぐに声をかけるから、もう恥ずかしくってしょうがないって言ったの。でも結局彼がそうやって人と仲良くなる、その世界を開いていくのを、そういう姿を見ていて、その仲間も僕もそのようにしようっていうふうに変わっていったというんです。こうして彼は今まで自分で閉ざされていたその世界を自分で開いていったんです。このような関係を彼はこう言ってました。このように関係を作り上げていって、そしてそれによってこのキリストを述べ伝えたい、福音を伝えたいというのが自分の役割であり、また自分の願いですというふうに言っていました。皆さん、私たち縛りがあるんですよね、本当にね。 私もないですけど、皆さん一人もコンビニに入ってこんにちはっていうふうに言った人がないわけでしょ。で、彼はそれができるようになった。一人だけいましたね。これができるようになる。私たちにやっぱりそれができないということがやっぱりなんか縛りがあるんでしょうね。それを、まあ、それが大きなものではありませんけども、今日皆さん、ね、自分自身のその縛り、自分たちを取り付いているもの、それから解放されていく、これを主が今私たち一人一人になそうとしておられることだと思います。今日私たちのところに来てお一人一人に語っている、今目を閉じてください。そして一緒に祈りましょう。玲子、今私たちを縛りつけているものは何なのか。
主イエス様がこのところに来ておられます。私たちを憐れんでくださっています。自分でどうすることもできないその鎖につながれているその部分があることをイエス様はご存知であられます。したくないことをしてしまうその自分ではどうすることもできない弱さがあることをイエス様はご存知です。私たち一人一人のうちを知っておられ、今ここにイエス様がおられます。そして私たちをそのところから解放したいと願っておられます。そのイエス様のチャレンジに私たちは応えていきたいと思います。そして自分自身を主の御前にさらけ出していきたいと思います。聖霊様の愛が私たちのうちに満ちるときに、その縛りから解放されます。その弱さから解放されます。してはいけないことをしない自由に私たちは導かれていきます。したくないことをしないその自由に私たちを導いてくださいます。聖霊様は本当に自由な方です。聖霊様は愛なる方です。聖霊様は私たちを愛おしんでくださっている方です。そして聖霊様は私たちと共に歩んでくださる方です。聖霊様に自分自身を委ねて、そして解放していただきたいと願います。ご一緒に賛美をしながら、その思いを、私たちの解放されたいその思いを主の御前に捧げていきたいと思います。スピリットソングを賛美しましょう。Jesus でしょうか。自由になりたいのに、解放されたいのに、不自由の中に閉じ込められていると感じられている方はいないでしょうか。イエス様は今ここにいて、そしてあなたを解放したいと願っておられます。聖霊様の声に耳を傾けてください。イエス様の声に耳を傾けてください。聖霊様はあなたの魂に触れておられます。そしてあなたを本当にその愛で包み、あなたの苦しみや悲しみや孤独を解放したいと願っておられます。イエス様は涙を流されます。聖霊様は憐れみの涙を流し、あなたに語りかけられます。あなたを解放したい、自由にしたい、イエス様を知りたいけれども、イエス様を信じたいけれども、信じることができない、その私が何者かにつながれているのを聖霊様は知っておられます。そしてあなたを解放し、自由の世界に入れたいと願っておられます。隣のままの弱い姿で、孤独な姿で、寂しい姿を、そのままの姿を主イエス様の前にさらけ出して、イエス様に触れていただきましょう。聖霊様に心の中に来ていただいてください。